知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は博物館の杉山さんに博物館特集展示コーナー終わりの洋画サブリ誠についてお話を伺います。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこちらの開催期間を教えてください。
はい、こちらすでに開催しておりまして、4月の10日日曜日までご覧いただけます。
4月の10日日曜日までということでね、もうすでに始まっているということですが、こちらのサブリ誠さんという方なんですけど、尾張地区とゆかりがあるのでしょうか。どういった方か詳しく教えてください。
はい、サブリ誠さんは1898年明治31年に名古屋市にお生まれになりまして、お父様が第6代一宮町長であったということで、一宮市博物館では、一宮ゆかりの画家として顕彰しています。東京美術学校、現在の東京芸術大学にあたりますが、こちらで藤島武二に師事し、1924年、大正13年第5回定展に初入選を果たしました。1927年、昭和2年には、パリへ渡り、一時帰国を挟んで1932年、昭和7年までフランス、北欧、スペイン、イタリアなど各国を遊学しました。定点では3度特選を果たしますが、1935年昭和10年定点開祖後に結成された第2部会には参加せず、他の会も脱退しました。そして翌年、38歳の若さで突然命を絶ちました。博物館隣の妙光寺仏殿はサブリさんのお母様からの寄進で再興されまして、サブリさんが天井画を描く予定でしたが、早くに亡くなってしまったので親友の山北次郎太さんが描くことになりました。
はい、今サブリ誠さんについて詳しくお話伺いました。お父様が第6代一宮町長ということで、やはりそういった形でゆかりがあるっていうことと、あと賞を取られてからね、脱退、会の脱退とかもいろいろなことがあるということなんですが、そして妙光寺の仏殿ともゆかりがあるんですね。今回は洋画とありますけれども、どのような作品を描かれたのでしょうか。
はい、サブリさんはオランダの巨匠レンブラントなどに影響を受けていて、油絵特有の重厚感のある人物画のほか、東欧当初は風景画も多く描いています。
そうなんですね。広報一宮2月号12ページには少女終作という作品が紹介されていますが、こちらはどういった作品なんでしょうか。
はい、こちらの作品は、重厚さというよりは軽やかな筆さばきが見られ、可憐で爽やかな雰囲気を持った作品です。少女の穏やかな表情とくつろいだ姿勢、そのよどみのない描き方に作者の落ち着いた心が感じられ、秀作ながら陶器の傑作の一つに挙げられる作品です。この作品を描いた翌年1931年には第12回定展に貧しきカフェの片隅という作品を出品して初めて特選を受賞し、11月に再度フランスへ旅立っています。
はい、今ご説明いただきました。そういった作品ね、飾られていますので、ぜひご覧いただけたらと思いますが、こちらは以前も展示があったんでしょうか。
はい、博物館ではこのサブリさんの作品は一宮市ゆかりの作品としてたびたび紹介しておりまして、2018年にも特集展示コーナーで新たに、ご寄贈いただいた作品を中心に展示しました。
はい、そうだったんですね。今回の展示数はどうなってるんでしょうか。
はい、今回はですね、東欧中の油絵、油彩画7点のほか、素描や 海外から日本の親族に宛てた絵はがきも展示しております。
はい、ぜひねこちらもご覧いただけたらと思いますが、杉山さん見どころなど教えていただけますでしょうか。
はい、サブリさんは2度にわたってフランスに長期滞在し、風景画や人物画を多数描きました。サブリさん特有の陰影を際立たせた重厚な表現や巧みな筆さばきをお楽しみいただければと思います。
はい、ぜひご覧いただけたらと思います。こちらの観覧料を教えてください。
はい、常設展の入館料で、ご覧いただけます。一般300円、高大生150円、中学生以下は無料です。
はい、普段の常設展の入館料でご覧いただけるとのことです。では改めて開催日程と、そして開館時間、休館日などもお願いします。
はい、会期は4月10日日曜日までで、休館日は毎週月曜日と2月24日木曜日、3月22日火曜日です。3月21日は月曜日ですが、祝日のため開館します。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入館は4時30分までとなっております。
はい、わかりました。期間中その他の催し物などお知らせがありましたらよろしくお願いします。
はい、3月13日日曜日まで、1階の企画展会場の方で、企画展暮らしの道具晴れの日いろいろを開催しております。まだ電気が普及する前の生活道具のほか、ひな祭りや結婚式など晴れの日の衣装や道具を紹介していて、とても楽しく勉強になる展示です。また2階の体験の森では、3月27日までの毎週土曜日日曜日に爽快なパズルボックスを開催しています。博物館の所蔵品やキャラクターの入った絵柄を組み合わせて遊ぶパズルボックスを作っていただける工作です。中学生以下の方は参加費無料で、大人の方も100円でご参加いただけます。小さなお子様でも楽しんでいただけますので、ぜひこちらもお越しください。
はい、3月13日日曜日まで企画展暮らしの道具晴れの日いろいろ、こちらもね一緒にご覧いただけたらと思います。そして人気のコーナー2階の体験の森もぜひご参加いただけたらと思います。それでは最後に杉山さんからメッセージをお願いします。
はい、まだまだ新型コロナウイルスに注意が必要な毎日ですが、博物館は比較的ゆったりと安全に楽しんでいただける施設かと思います。妙高寺のすぐそばの自然豊かな場所にありますので、お散歩がてらぜひ遊びにいらしてください。
はい、おしゃべりもねそんなにしませんからねぜひお越しください。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回博物館の杉山さんにお話しいただいた博物館特集展示コーナー終わりの洋画サブリ誠については、広報一宮2月号12ページに紹介しています。お問い合わせ先は博物館、電話番号0586-46-3215、0586-46-3215です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは尾張都市計画土崎地区計画案の縦覧のご案内です。縦覧期間は2月28日月曜日までです。市民・利害関係者は市へ意見を提出可能です。土曜日、日曜日、祝日を除きます。縦覧場所は本庁舎区画整理課、お問い合わせ先は区画整理課、電話番号0586-28-8618、0586-28-8618です。続いては市営墓地の使用者を募集のご案内です。
市営墓地は3カ所あります。対象区画数です。1つ目、上高122区画、2つ目、奥町23区画、3つ目、東島76区画です。1世帯1区画抽選です。お申し込みは2月16日水曜日から28日月曜日の午前8時30分から午後5時15分に、申し込み書を環境センター北川までお願いします。土曜日、日曜日、祝日を除きます。申し込み資格など詳しくは募集案内で確認してください。募集案内、申し込み書は環境センター北館本庁舎1階総合案内、微細木曽川庁舎、出張所でも配布しています。申し込み書などは市ウェブサイト ID1017645 でもダウンロードできます。お問い合わせ先は霊園管理事務所、電話番号0586-45-9953、0586-45-9953です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。 それでは最後に、市政アンケートの結果を公表のご案内です。市では市民の皆様に市政への考えや意見を聞き、市政運営の参考とするため、洪水に対する防災意識、自治体新電力会社の設立について市政アンケートを行いました。調査結果など詳しくは市ウェブサイト ID1045-198、 または市役所本庁舎1階微細木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせ先は広報課、電話番号0586-28-8951、 0586-28-8951です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。